こんにちは。今回のテーマ、人類の知性は2000年前から変わらない。これ結構話題になってますよね。
そうですね。
あなたが集めてくれた資料、クラブツリー仮説とか、不倫効果とか、いろいろありましたけど、今日はこの説の真偽に、科学的に迫っていきましょう。
はい、ぜひ。
我々の知能って本当に変わってないんでしょうか？それとも、まずスタンフォード大のクラブツリー教授の説。これ結構衝撃的でした。人間の知性は数千年前がピークで、その後はまあ緩やかに低下してるんだと。
そうですね。遺伝子の変異が蓄積するからという理屈でしたね。
でもこれって科学界ではどう受け止められたんですか？
それがですね、かなり懐疑的な意見が多かったんです。一番の理由は、やっぱり古代人と現代人の知能をこう、直接比べる方法がない、データがないということですね。
ああ、なるほど。
それに遺伝子の働きとか、自然選択の影響とか、少し単純化しすぎているんじゃないかという批判もあって。で、まあ、決定打になったのが、近年の古代 DNA の研究です。
古代 DNA ですか？
ええ。これで、過去3000年くらいの間では、知能に関わる遺伝子に、その大きな変化はなかったという結果が出たんです。
へえ。じゃあ、遺伝的に知性が劣化してるっていう証拠は、今のところないと。
そういうことになりますね。
でも一方で気になるのが、IQ スコアの話です。20世紀はずっと上がってたのに、最近特に先進国で下がってきてるっていう、不倫効果の逆転でしたっけ？
ああ、はい。それですね。
これはどう考えればいいんでしょう？遺伝じゃないとしたら。
ええ。そこがポイントでして、この変化のスピードとか、国によって差があること。
スピードと地域差。
はい。遺伝的な変化と考えるにはあまりにも早すぎるんですね。
なるほど。
なので科学的なコンセンサスとしては、これは遺伝ではなくて、教育システムの変化とかデジタル技術の普及、あるいは社会経済的な状況、そういった環境要因が大きいだろうと。
環境要因ですか？
ええ。特に影響が出やすいのが、新しい問題を解く力、いわゆる流動性知能ですね。これは低下傾向が見られると。
なるほど。その環境要因説をこう強く裏付ける研究があるとか、ノルウェーの。
まさにそれです。PNAS という雑誌に出た73万人ものノルウェー人男性を対象にしたものすごく大規模な研究ですね。
73万人。それはすごいですね。
ええ。報道だと世代ごとに IQ が7ポイント低下みたいにちょっとセンセーショナルに書かれたりもしたんですが。
はいはい。
実際の論文を見ると、まあ14年間でだいたい3ポイント弱、年平均だと 0.2 ポイントくらいの低下という数字でした。
ふむ。それでも低下は低下ですよね。で、その研究の画期的な点というのは？
それはですね、約18万組もの兄弟ペアを比較したことなんです。
兄弟ペアですか？どういうことですか？
はい。遺伝的な背景って兄弟ならかなり近いはずですよね。
まあそうですね。
その兄弟を比べることで、遺伝以外の要因、つまり純粋な環境の影響をこう炙り出そうとしたわけです。
なるほど。賢い方法ですね。
ええ。で、結果はかなりはっきりしていて、同じ家族の中でも後から生まれた弟の方が IQ スコアが低い傾向があったんです。
へえ、それは面白い。
これはつまり家族内でも共有されていない環境要因、例えば受けてきた教育の内容とか、触れてきたメディア環境とか、そういったものが IQ の変化に影響しているんだということを強く示唆していますね。
なるほどな。環境要因説かなり説得力がありますね。
そうですね。
でもそうは言ってでも昔はアルキメデスとかピタゴラスとかすごい天才がいたじゃないかってこう思っちゃいません？
ああ、それはよく言われますね。でもそれはですね、典型的な生存者バイアスの可能性があります。
生存者バイアス。
ええ、歴史に名前が残ってるのって当時の本当にごく一部の飛び抜けた人たちだけですよね。
まあ確かに。
それが当時の平均的な人々の能力を示しているわけではないんです。ちなみにピタゴラスの定理も、実はピタゴラスより1000年も前にバビロニアでは知られていたなんて話もありますし。
へえ、そうなんですか。
ええ、認知考古学っていう分野の研究でも、昔の人が使っていた道具とか言語の複雑さとかから見ると、基本的な認知能力そのものには古代人と現代人で大きな差はないだろうと考えられています。
そうなんですね。じゃあ話を現代に戻すと、今度はやっぱりデジタル技術の影響、これが気になりますね。
ええ、現代ならばの要因ですね。
ググればいいやって思うと記憶力が落ちる、グーグル効果とか、あとスマホが近くにあるだけで集中力が下がるみたいな、あれは結構ドキッとしました。
はい、そういう研究報告はありますね。これは認知的オフローディングと呼ばれる現象です。
認知的オフ？
オフローディング、つまり認知的な負荷、頭を使う作業を外部のツール、まあスマホとかパソコンとかそういうものに下ろす、委ねるっていう戦略ですね。
あー、なるほど、負荷を外部に委ねる。
ええ、だから確かに特定の記憶力とか、あるいは空間認識能力なんかは低下するかもしれません。 GPS に頼りすぎて脳の海馬の一部がなんていう研究もまあありますし、ただこれを単純に知性の劣化だと考えるのはちょっと早いかなと。
劣化じゃない、じゃあ何なんですか？
むしろ環境への適応とか知性のあり方の再構成と捉える方が自然かもしれません。
適応ですか？
ええ、情報を丸暗記する代わりにどうやって効率よく情報を見つけるか、その情報の信頼性をどう評価するか、複数の情報をどう統合して考えるかといった能力の方がより重要になって生きているという変化ですね。
なるほど。
人類が文字を発明したり計算道具を使ったりして知性を拡張してきた歴史がありますよね。その延長線上にある現代版の適応と言えるんじゃないでしょうか。
道具を使うのと同じようなものだと。
そういう側面もあるということです。それに一部の影響は、例えばスマホの使用を控えれば元に戻る、つまり可逆的である可能性も示唆されています。
ということは今日の話全体をまとめてみるとどういうことになりますか？
はい、まず最初の人類の基本的な知性は2000年前から変わらないという説、これはその遺伝的に規定される基本的な認知能力に限って言えば概ね正しいと言えそうです。
ふむふむ、古代 DNA 研究もそれを裏付けている。
ええ、一方で IQ スコアの変動とかデジタル技術の影響で見られるような認知パフォーマンスの変化、これは遺伝的な劣化というよりはむしろ教育とか技術といった環境の変化に対するある種の適応的な変化なんだろうと。
適応的な変化。
はい。そしてそれは人類が昔からやってきた認知的な負荷を外部に委ねる認知的オフローディングの、まあ、現代版であるというふうに言えるんじゃないでしょうか。
なるほど。基本的なポテンシャルは変わらず、その力をどう使うか、何に使うか、そのやり方が環境に合わせて変わっているってことですね。これは非常に面白い結論ですね。
そう思います。
さて今回の探究はここまでです。あなたの知性に対する見方に何か新しい光が差したでしょうか？
最後に一つあなたに問いを投げかけさせてください。
はい。
記憶とか計算とかそういった認知タスクを私たちがこれからますますテクノロジーに委ねていく、そういう未来において私たち人間自身が内部で育てて保持していくべき、より本質的に価値のある認知スキルとは一体何なんでしょうか。そしてそれを育てるために教育はこれからどう変わっていく必要があるんでしょうか。